こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ジャン・ジャック・ルソーの人間不平等起源論は、人間の間にある不平等はどこから生じ、それは正当化できるのかを問う政治哲学社会思想の古典である。1754年、ディジョン・アカデミーの検証課題に応じて書かれ、翌年に刊行された。本書が区別するのは、身体的能力や年齢の差のような自然的不平等と富、名誉、権力、身分など社会制度によって生み出される人為的不平等である。理想は後者を人間の本性から当然に導かれるものとは見なさない。自然状態を仮説的に設定し、孤立した人間、家族や共同の発生、所有の確立法と政治権力の制度化という順序をたどりながら、依存と支配の構造を分析する。講談社学術文庫版は坂倉雄二によるわけで、国家間の戦争をめぐる未完断片戦争法原理を併録する。格差所有法、国家の正当性を考えるための基礎文献である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自然的な差異と制度が作る不平等を厳密に分ける本書の出発点は、不平等という語を一括りにしないことである。理想は健康、体力、年齢、知性などの個体差を自然的、身体的な不平等として認める。しかし、彼が主として問うのは、ある人が他者に服従し、他者の意思に左右され、富や威信や権力を不均衡に享受する状態である。これは単なる能力差の結果ではなく、慣習、所有法、政治的権威によって固定される人為的、道徳的な不平等である。この区別によって、社会に現に存在する格差を人はと違うのだから当然だとして処理する説明がしぞけられる。能力や偶然の差異が存在しても、それが支配従属や世襲的特権へ転化する必然性はないからである。理想の関心は差異そのものへの反対ではなく、差異が社会的評価と資源配分を通じて依存関係に変わる過程にある。現代の所得格差、教育機会、社会的地位を考える際にも、個人間の違いと制度が増幅する格差とを分けて検討するという視点を与える。次に、自然状態は歴史の復元ではなく、社会を批判するための思考実験である。理想外描く自然状態の人間は、完成された文明人でも絶えず他者を攻撃する存在でもない。言語恒常的な家族、所有、道徳、法律がまだ十分に成立していない条件で、人間の最小限の欲求と能力を考察するための仮説的な像である。自然人は自己保存への配慮を持つ一方、他者の苦痛に対する入れ身も備えるとされる。ここで重要なのは、ルソーが自然状態を実在した特定時代の民族史として提示しているのではない点である。社会の制度や偏見を一旦取り除き、人間に本来的なものと社会によって後から加えられたものを識別しようとしている。したがって、自然状態の議論は文明以前に戻るべきだという単純な主張ではない。わしろ、現在の競争、虚栄、服従を自然な人間性の表れとみなす説明を批判する装置である。ホップズ的な万人の闘争とという自然状態像とも距離を置き、対立や野心の多くはすでに比較と依存が進んだ社会的条件から生まれると考える。さらに、完成可能性と他者との比較が進歩を依存と虚栄反転させる理想の人間論で中心となるのが完成可能性である。人間は環境や経験に応じて能力を発達させ、習慣を変え、技術や知識を蓄積できる。この可塑性は人間を他の動物から区別する契機だが、本書では無条件に称賛されない。人々が共同生活を始め、互いを見比べるようになると、自分を守る感情は他者からどう見られるかを気にする自己愛へと変質する。名誉、評判、優越への欲求が強まり、人は必要そのものよりも他者より上に立つための財や承認を求めるようになる。ここには、文明が能力を伸ばすことと自由や幸福を高めることは道義ではないという論点がある。分業、技術、洗練された趣味は便利さをもたらしても、それらが他者の評価に生活を従属させるなら、新しい不自由を作りうる。理想は、理性や文化を全面否定するのではなく、それらが比較と競争の制度に組み込まれる際の代償を問う。社会的承認への依存を政治的問題として扱う点に、この著作の凄さがある。そして、私有の成立は、資源の差を恒常的な支配関係へ変える人間不平等起源論で最も知られる論点の一つは、土地や物をこれは私のものだと主張し、周囲がそれを承認した時に社会的不平等が決定的に進むという所有論である。理想にとって問題なのは、生活に必要なものを一時的に用いる行為そのものではない。排他的な所有権が認められ、蓄積が可能になり、土地の耕作や分業への依存が深まることで、富者と貧者の区別が安定することである。所有には労働、道具、共同が関わるため、財産を持たない者は生存のために所有者へ依存しやすくなる。さらに、財産の差は力の差、名誉の差、政治的発言力の差を伴う。 理想はこの局面を経済的な不均衡が社会全体の権力構造へ変換される過程として描く。ここでの批判は、あらゆる所有を直ちに違法と断じる法理論ではなく、所有がいかに自然な権利であるかのように装われ、格差を再生産するかを問うものである。法的な権利の形式とその権利が生む実質的な依存を区別する視点が提示されている。最後に、不邪の契約と戦争法原理が問う法と国家の正当性、ルソーは所有をめぐる衝突が激しくなると、不邪が自らの財産と安全を守るため平和と秩序を名目にした政治的結合を提案すると論じる。この契約は全員の利益を図るように見えても、実際には既存の力関係を法によって固定しうる。不邪と貧者、強者と弱者の差は以後単なる事実ではなく制度に支えられた関係になる。この分析は、社会契約という形式を否定するより、誰がどの条件で契約を結び、その法が誰の依存を軽減し誰の優位を保つのかを問うものである。平六の戦争法原理は断片的なテクストだが、戦争を個人間の敵意と同一視せず、国家と国家の関係主権、政治体への攻撃という問題から考える手がかりを与える。両作品を合わせて読むと、国内では法が不平等を制度化しうること、対外的には国家の関係が戦争を成立させることが見えてくる。個人、政治、共同体、国家という異なる水準で権力が正当化される仕組みを吟味する番である。結論として、本書は格差を単なる経済指標や能力の分布としてではなく、所有、承認、法律、政治権力が織りなす依存の問題として考えたい読者に向く、政治哲学の入門として読む場合も、社会契約論だけでは見えにくいルソーの問題設定、すなわちどのように正しい政治を作るかに先立って、なぜ不平等な社会が成立したのかを問う視点を選ば、歴史記述として細部をそのまま受け取る本ではなく、自然状態や所有の起源を用いた批判的な思考実験として読むことが重要である。そのため現代社会への答えを直接提示する政策書とは異なるが、制度を自然で不可避なものとみなさない知的訓練になる。同時代の啓蒙思想が進歩や理性を比較的楽観的に評価しがちだった中で、ルソーは進歩が比較虚栄、従属を強める可能性を正面から追求した。この両義性の分析こそ本書を単純な文明批判や平等礼賛から区別する。さらに本番では戦争法原理を併読でき、国内の不平等論を国家間の戦争と主権の問題へ接続できる。格差論、法哲学、国家論を根本から問い直す読者にとって長く参照される理由の明確な古典である。ご支援いただける場合は、ジャン・ジャック・ルソー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。